コラムです。消費のアドバイス第90回、災害に便乗した詐欺的トラブルにご注意ください。令和6年能登半島地震に便乗した義援金詐欺や不審な勧誘などのトラブルに関する相談が全国の消費生活センターに多く寄せられています。大規模な地震発生後は被災地域以外にかかわらず、不安な気持ちを煽ったり支援したいという気持ちにつけ込む悪質商法が多数発生するため、十分に注意してください。相談事例、岡山でも大きな地震が来るなどと不安を煽り、高額な住宅リフォーム工事の契約をさせられた。地震があった地域に送る義援金や物資を集めているため訪問していいかという電話があった。怪しいため断った。アドバイス、不審な電話はすぐに切り、来訪の申し出があっても断ってください。万が一金銭を要求されても決して支払わないようにしてください。公的機関が各家庭に電話などで義援金を求めることはありません。公的機関を名乗って連絡があった場合には応じずに、まずは当該機関に確認しましょう。また義援金は募っている団体などの活動状況や使途をよく確認し、納得した上で寄付しましょう。困った時には消費生活センターなどにご相談ください。赤磐市消費生活センター、電話番号 955-4783、 平日午前9時から午後4時、消費者ホットライン電話番号188、土曜日曜祝日もつながります。暮らし安全課からでした。続いて権利擁護コラム第2回、成年後見制度、法定後見における心情保護とは、認知症や知的障害、精神障害などによって判断能力が低下した人が利用できる国の制度として成年後見制度があります。この制度には利用者の金銭管理という役割以外に心情保護という役割があることをご存知ですか。今回は心情保護についてご紹介します。まず心情保護という言葉について触れておきたいと思います。今では心情保護と呼ばれることが多くなりましたが、以前までは心情看護と表記されていました。看護には監督保護するという意味がありますが、利用者の意思を尊重する視点から看護に代わって保護という言葉を使うことが増えています。それでは心情保護とはどのような行為を示していると思いますか。具体的には利用者に代わって後見人などが医療、福祉、サービスの契約や手配、施設入退所の契約手続きなどを行うことですが、食事の世話や実際の介護などできないこともあります。後見人などは利用者の状態、病状や障害などに目を向けるだけでなく、利用者が望む生活に近づけることができるよう、生活のスタイルや好き嫌いなどを聞き取っています。心情保護は利用者が安心して生活ができるように、環境を整える役割ということができます。金崎社会福祉士、令和5年度赤磐市権利擁護アドバイザー、制度に関する相談窓口、高齢者地域包括支援センター、障害者社会福祉課。赤磐青年後見サポートセンター事務局介護保険課からでした。続いて私とあなたの健康第135回、 声を掛け合うことから始めてみませんか。3月は自殺対策強化月間です。自殺対策は悩んでいる人に寄り添い、関わりを通して孤独・孤立を防ぐよう支援することが必要です。あなたの家族や仲間など身近な人にいつもと変わった様子はありませんか。例えば、よく眠れていないようだ、普段より疲れた顔をしている、怒りやすくなった、口数が減った、ため息が目立つ、食欲がない、不安を感じている様子がある、引きこもりがちになったなど、もしかしたら一人で悩みを抱えて精神的に追い詰められているかもしれません。いつも顔を合わせている人がいつもと違うと気づいたら、勇気を出して声をかけてみましょう。まずはあなたのことを心配しているということを伝えてみるのはどうでしょうか。周りの人が悩んでいることに気づいて優しい言葉をかけてくれたことは大きな心の支えになり、かけがえのない命を救うことにつながっていくことでしょう。また悩みを抱えている人も、相談しても理解してもらえない、相談すると迷惑をかけてしまうなどと考えないで、悩んでいることを言葉にして伝えてみましょう。力になってくれる人や場所が見つかるかもしれません。そして抱えている問題を具体的に解決するには、専門機関に相談することが必要な場合もあります。そのような時は健康増進課までご相談ください。健康増進課からでした。これでコラムを終わります。